令和3年、明けましておめでとうございます。改めまして、明けましておめでとうございます。旧年中は当ポッドキャストをご贔屓くださり、誠にありがとうございました。今年もよろしくお願いいたします。先日開催された農系ポッドキャスト総会議で、毎月1日は農系ポッドキャストの日ということになり、この日に各農業系ポッドキャスト番組が一斉に配信します。ということで、楽しきラジオも新年一発目はゲストを招いて特番を配信します。ぜひ最後までお聞きください。ハッシュタグ農業ポッドキャストの日をツイッターで検索していただくと、たくさんの農業系ポッドキャストが本日配信していると思いますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。それでは本編スタートです。じゃあよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
これお正月の特別版ということで、やろうかなと思いつきました。
はい、
はい、っていうのが
う
普段ポッドキャストやってて、はい、まあ実際農業系の番組ではあるんですけど、なかなかこう、はい、奥に入った話はしてこなかったなと思ったんですよ。多分、今までもそうだし、これからもそうなんだろうなと勝手に思ってて、
もう
自分の趣味の延長の話とあとは一緒にやってくれてる仲間とのそういうたわいもない雑談がメインなんですけど、まあ、せっかくお正月ということで、ちょっと普段とは違う、はい、形で収録して配信できたらいいなと思ったので、はい、
ああそうですか、
はい、でそれで、まあ、自分が施設園芸農家っていうこともあって、
はい、
まあちょうど自分が10年ぐらい経ったんですけど、
はい、
多分この10年の中でものすごく日本の施設園芸の環境が変わってきたんじゃないかなって思うんですよ。はい、そういう、はい、でそういう、まあこう変わったきっかけだったりとか、
はい、
なんかその辺土屋さんが分かる範囲で教えてもらえればなと思って、ちょっと今日はやろうかなと思いました。
ああそうですか。
はい、で、
なるほ
ど、まあ、すみません、まずはちょっと紹介の方から先に。始めたいと思います。すいません、ちょっと段取りが逆になりましたけど、はい、皆さん、今回のゲストはですね、土屋農業技術士事務所の土屋さんです。よろしくお願いします。
はい、土屋です。よろしくお願いします。
簡単でいいので、たくさんある肩書きの、あると思うんですけど、まあ、今回は技術士ということで、ちょっと招いてお話を伺うんですが、ちょっとどんな仕事をされてるのか教えてください。
はい、大学から施設園芸の世界に、そうですね、40年近くいるんですよ。で、サラリーマンずっとやってまして、まあ、2年前に、技術士事務所っていうのを立ち上げたんですね。はい、まあ、技術指導までいかないんですけれども、いろんな情報提供とかですね、まあ、いろんな方面のお手伝いをやってます。でそれは施設園芸とか植物工場に関わる、技術に関することですね。はい、
はい、はい、ありがとうございます。そうですね、そういう関係からも日本野菜種苗協会の顧問もされていたりとか、
はい、
そういった分野で、関わりがありますね。
はい、 そうですね、まあ、日本野菜育米協会っていうのが今会員が100社以上あってですね、はい、まあ、大手から地域の苗屋さんまであってですね、はい、実はもう苗がないともう日本の施設園芸もなかなか
そうですよ、ね、
進まないとこまで行っちゃってですね、はい、やっぱりこれはこれで大事にしなきゃいけないかなっていうふうに思ってますね。
もう完全にここは分業化されてきてますよね。
はい、うん、そうなんですよ、
本当農家は苗にうるさいですもんね。
うん、そう、まあ、苗はないで大変です、はい、農家さんから見たらまだいまいちじゃないかっていうね、うん、そういうこともあるかもしれないけども、はい、やっぱり苗作りも大変ですよね、はい、
であとまたこちらは日本施設園芸協会にも、属されてますよね。
ええ、そうですね、はい、その仕事もやってますね、
はい、この施設園芸 協会は、どういう役割をされてるんでしょうか。
うん、もう設立して50年ぐらいになるんですけども、もともとは農業資材ハウスとかフィルムとかですね、はい、そういうメーカーが集まって作って農水省の外郭団体として立ち上がってますね、はい、でやっぱりこの業界の団体としては唯一で、まあとにかく施設園芸協会に聞けよみたいな、
うん、
あるいは施設園芸協会だからみたいなんですね、うん、まあそういう役割はずっと担ってきてると思います、うんうん、でまあ最近は異業種参入とかね、うん、植物工場とか、
はいはい、
もうちょっとこうあとは加工業務野菜にかかることとかですね、うんまあ、だいぶ分野も広がってきてますけれども、まあ、やはり施設園芸というのがメインでやってきた団体ですね、うん
はい、日本施設園芸協会というのは、まあ、一番有名どころでいうと GPEC を2年に1回開催してる、
はい、はい、
メインは東京ビッグサイトですよね。
そうですね、はい、
まあ、ただ本来は今年2020年行う予定だったのが、まあ、本当はオリンピックで本当愛知で行う予定だったのがちょっと1年延期っていう形になったんですよね。
そう延期なんですよ、はい、まあ、21年にもう1回、はい、というところですね、
はい、であとは、はい、まあ表に見える活動としては年に2回、
はい、
まあ、小さめの展示会とセミナーを開催している形ですよね、
はい、そうですね、はい、まあ、他にも、出版したりとかですね、うん、情報発信を盛んにやってる、まあ、おおむね無料なんですけども、
はいはいはい、
おおむね無料で時々お金をいただいてやったりとかもしてますね、
はい
はいはい、まあ、まあそういう団体です、
はいはい、まあ、実は自分がまあ、日本施設園芸協会 の、そういったセミナーで、昨年千葉の方で参加させてもらって、
ね、そうでしたね、
はい、土屋さんとはそこからのお付き合いが始まったっていうところで、はい、で、
そう、
はい、はい、でそのつながりでまあ、以前出ていただいた鹿野先生もご紹介していただいたりとか、はい、で今は週に前々回とかの放送配信でも前回の配信でも袴田さん呼んだんですけど、まあ、一緒にやってるその週一のミーティングも、土屋さんの下で行ってると、
はい、
もうそういった、
まあ、はい、はい、特別なミーティングをやらせてもらってますけど、はい、ありがとうございます。
いえいえ、こちらこそ、もう、ものすごいいい情報交換会になってますのでありがたいです、はい、
まあこれももしかしたらコロナのおかげかもしれませんけど、ね、
いろいろ不満は あるんですけどね、ウイルスに関してはまあでも遠出をしなくても、しっかり情報交換できる場を設けられたのはプラスじゃないかなとは、うん、僕も、うん、日頃から思っているところです、
はい、
まあ、という形で、僕と土屋さんは、普段こういうお付き合いをしててですね、で今回、じゃあせっかくなので、長くこの業界に携わってる土屋さんが見てきた日本の施設園芸というものをちょっと、まあ、ざっくりになるかもしれないですけど、ちょっと一緒に語っていただければなと思ってお誘いをいたしました、
うん、はい、はい、ありがとうございます、はい、
まあ、まず、まあ、この10年間何が大きく変わったかっていうと、どうしようかな、まあ、もう本当言い方悪いですけど、正直この10年20年前って日本の施設園芸のレベルって世界の中ではどうだったんですか？
そうですね、まあ20年ぐらい前は割とね、そんなにオランダなんかとは違わなかったっていうふうにも言われてて、うん、はい、その後の変化、成長のスピードがね、はい、やっぱり随分違ってたんじゃないですかね、うん、でそのうち韓国なんかも出てきてですね、はい、実はもう面積なんかで追い越されているわけですよね、はいはい、まあ、日本は日本で頑張ってはきたんだけれども、世界的に見るとまあ相対的にはどうかなっていう部分はありますよね、うんうん、
でそこで、まあ、その、この10年前後の間で前ぐらいで、まあ、環境制御っていう概念が日本に来たと思うんですが、そのあたりからちょっとずつこう、業界の動きが変わってきた感じがありますかね、
うん
うん、やっぱり
そうですね、大きな流れとしては、はい、やっぱり そうですね、2008年ぐらいかな、もう12年ぐらい前ですね、はい、植物工場っていうのがですね取り上げられたんですよ、はい、でそれは人工光もそうだし、あとは太陽光型植物工場っていう、まあ、変な言い方なんですけれども、はい、まあ、従来の施設園芸を少しこうグレードアップ、はい、まあ、大規模にするのもあるし、はい、あとはやっぱりいろんな機器ですね、はい、容器栽培もあるし、うん、環境制御装置もあるし、まあその中に CO2 が入ったりとか、はい、まあプリバーみたいなコンピューターが入ったりとかですね、うん、まあそういう流れがありましたね、はい、でそれ国が主導して、しかも経済産業省と農水省が一緒になって取り組んだっていうのが一つのエポックだったんですよ、はいはいはい、でまあ、どっちかというと経産省は人工光型に目を向けてるかもしれないんだけども、はい、まあ、農水省は施設園芸の延長でですね、で全国に5カ所6カ所植物工場の拠点っていうのを作ったんですよ、
はい、まあ、それが次世代施設園芸の、まあ、
につながる
部分なんですね、
部分ですね、そうですね、植物工場拠点というのは千葉大学とか、はい、愛媛大学とかですね、はい、大阪府立大学とか、うんうんうん、農研機構とか、まあ、今でもやっぱりこの分野のこう中心となる研究者とかですね、専門家がいるところですよね、
千葉大だと丸尾先生とか愛媛大と丸尾先生、はい、はい、高山先生か、
高山先生とかですね、
はい、なるほどなるほど、
はい、ですからその流れってのは永遠とこうつながってまして、はい、で、まあ、そこにまた突然実在施設園芸っていうですね、はいはい、オランダに影響を非常に受けたプロジェクトが始まったのが、はい、今から6、7年前ですかね、
そうですね、はい、
はい、
まあ、宮崎にも国富に拠点あるんですが、はいはい、まあ、これは宮崎で作ってる自分たちの感想なんですけど、たった当初そのハウスを見て、どこが次世代なんだっていう突っ込みは入れましたね。で、まあ、その次世代という部分では、ミストだったり、
はい、
まあ、と一応統合制御管理はできるんですかね、
うん、ですよね、うん、そうですね、
そういう、まあ、はい、
入ってますね。
まあ、宮崎の場合は、その立派な施設園芸を建ててもコストが高いだけなので、その生産者が真似ができないと、モデルとなるものならないと、ただだからまあそういったいわゆる従来型の丸屋根のハウスにそういう陶芸設備をつけて、はい、まあ、どうなるのかっていうところを、まあ、見てるっていう話は聞いたことあってですね、
まあ、そうですね、
まあ、でもその高知とか、あの、神戸とか、ま
あ、はい、兵庫ですね、
あ、兵庫か、兵庫とかのそういう、いろんなもの見てるとなんで、なんで全然建物が違うのかなっていう、
まあ、あの10箇所のうちですね、はい、6、7箇所はオランダスタイルなんですよ、はい、で、まあ、養液栽培ですよね、はい、でフェンロ型ハウスでやってるっていうことで、はいはい、まあ、やってるのもトマト、パプリカが中心ですね、うん、はい、ですから、まあ、宮崎国富の場合はきゅうりだしピーマンだし、はい、土耕栽培だし、はい、まあ、丸屋根ハウスってことで、ね、うん、やっぱりそこは本当ローカルな形で取り組んでるっていうのは、うん、まあ、逆に特徴になってますよね。
そうなんですよね、まあ、そういったあの事業に、まあ、普段携わってて、はい、でまあまあ、そういうタイミングで宮崎とか来た時に、あのたまにお会いして、いろいろハウスの中を見ていただいたりもしてるんですが、はい、
そうですね、うん、まあそれは、まあ、結局国の施策であったり、ね、大型の補助事業であったりってことで、まあ、あの少しね動きとしては現場的なものとは違うんですよね、うんうん、やっぱりこう拠点を作って、はい、そこからこう波及効果を目指すっていうのが根本にあったと思うんですよ、うん、
はいはいはい、
で、まあ、波及効果がどうだかっていうのは僕が思うにはやっぱりそれなりにいろいろあったかなっていうには思います、うん、じゃあその次世代みたいな大型施設がどんどんできてきたかっていうと、うん、まあ、まあできてはいるんですよ、うんうん、あのやっぱり企業参入がね、はい、それに応じて増えたりもしてますし、うん、で最初言った植物工場の流れっていうのもやっぱりそこでコンピューターを入れたりいろんな機器を入れたり、データをたくさん集めて分析したりっていうんですね、うん、まあ、まあ科学的なアプローチっていうのが施設園芸の中にもようやくこうあの大掛かりな形でですね、うん、入ってきたなっていう、でそれがだんだんこういろんなところに影響が来たんじゃないかなっていうんですね、
う
ん、
そうですね、
ま
あ、自分としては印象が大きいのはだからそういういち早く環境制御のことを知って、
はい、
オランダに行って直接勉強して、
はい、
地元に持ち帰って経営を始めた生産者さんとか、あとはそういうところからの情報が派生して、まあ、さっき言われた通り、企業参入型で、あの、大きなハウスを建ててとか、まあ、もちろん、成功事例、失敗事例はあると思うんですが、まあ、どちらかというと、環境制御イコール大規模経営っていう、やっぱこう、イメージが、うん、定着してるなっていうのは、あってですね。ただ、
はい。
それとは逆に、清和ですよね。あと、栃木の、資材メーカーが、オランダと取引してる中で独自でこう、情報を日本に持ってきてセミナーを始めたっていうのもちょうど10年ぐらい前、
そうですね、あの、まあ、清和さんっていう会社も千葉大学の植物工場で、はい、
ありますもんね、はい、
はい、そこで実証栽培を始めて、うん、で、まあ、あの自分の会社でもね、うん、試験農場でやってっていう、まあ、かなりその生産にこう近い会社ですよね、うん、でそこで、まあ、オランダの技術というのも あるんでしょうし、でもともとメーカーですからね、いろんなものを作る力もあって、まあ、そういうのがこう組み合わさって農家さん向け、施設園芸農家さん向けのセミナーってもですね、こう取り組みが始まったんじゃないかなっていうふうには思いますね。
まあ、それは生産者から見てもものすごく特徴的だ ったので、あ、自社で研究してちゃんとフィードバックしてるんだと思ったら、はい、なんか本当に画期的な取り組みだったのかなって今でも思うんですよね。で、まあ、
そうですね。
だからまあ個別の、ちっちゃい農家さんっていう言い方はあれですけど、まあ、数十ある規模でされている人たちは清和のそういう施設園芸セミナーの環境制御のセミナーを聞いて実践してっていう、っていう意味では、まあ、パイを持ってるのはそういう、あの清和なのかなという、
はい、
っていう感じですね。だからそういう、まあ、大きく、主流まだ主流になってないかもしれないですけど、まあ、そうやって流れが大きく2つあるのかなっていう印象なんですけど、
そうですね、はい、まあ、植物工場でね扱ってるそのスケールとか、あの機器の種類とかグレードとかね、あのそれとはまた明らかに違うんですけれども、でもやってることは結局測ってみて、はい、でそれをどうやってフィードバックするか、はい、まあ程度はだいぶ違いますけれども、はい、あの考え方とかですね、手法っていうのはそんなに違和感はないと思いますよね。
そうですね。だからまあ、とりあえず環境測定器をハウスの中に入れてくださいと、はい、でまあ、あとは、それを、まず現場のそのハウス内環境の様子を数値化して見ることから始めましょうでやっていったんですけど、はいはい、最初はうまくいくけど途中からちょっと良くならないなって人たちももちろんいるじゃないですか、
うんうんうん、
でそういう現状はどう捉えてますか？なんか、
そうですね、実はもう一つ別な流れがあってですね、はい、それはやっぱりあのカゴメなんですね、
はいはいはい、
カゴメさん、はい、もう1990年代の終わりからですね、はい、施設に取り組んでる会社、はい、もう20年超えてるんですけども、うん、で、まあ、カゴメはやっぱりトマトの会社っていうこと で自分たちで生産を始めるっていうことで、はい、まあ、オランダの技術なんかを導入してきてるたんですけども、はい、まあまあ、その流れっていうのは面々とこうありましてですね、うん、でそれがまたいろんなところに受け継がれて、うん、来てるんですね、うん、まあ、人の、あの人脈とかですね、はい、人の流れっていうのもそこにあるんですけども、うん、でもう一つですね、やっぱりオランダの技術っていうのがですね、はい、培地のメーカーのグローダンっていう会社があるんですけども、はい、そこはただあの培地を作ってるだけではなくて、はい、やっぱりあの栽培技術とか、うん、そのまあ、培地ですから水分、特に水分管理ですよね、はい、まあ、そういう技術を持ってきてるんですよ、うん、でこれもですね、その培地ロックルの普及と販売と、うん、あるいはそこからあの流れ出てきてるいろんな人たちの手でですね、はい、こうどんどん広がってきたんですね、
はいはいはい、
でそこはですね、あのやっぱり植物をちゃんと見ながら、うん、環境どうコントロールするか、うん、あるいは水分をどういうふうに調整するかっていう、うんうん、まあかなりこうトータル的な技術者であったかと思いますよね、うんうんうんうん、まあそれが養液栽培の世界の中でどんどん広がってきてたっていうのが、うん、トマトを中心にあったと思いますね。
あの現にカゴメが日本で一番でかいトマトの、
はい、
生産法人になりますもんね。
うん、まあ直接やってるのとあの
グループと、
まあ、提携してるのはありますけれども、はい、今売り上げでいうと、まあ、トマト以外もあるんですけども100億ぐらいになってるんですよ、うん、まあ、それはトマト生産のね、うん、2%、3% 近い部分ですから、うん、やっぱりこれは無視できないですよね、うん
うん、だから日本の場合って、まあ
はい、
まあ、日本の場合というかオランダは EU に対して、 まあ、トマトを売ると、
うん、
もう輸出が目的 で、ね、はい、だから、ええ、まあ、その手段として、まあ、規模で隠して、ええ、あのもう半分は国家プロジェクトで始めたそういう栽培技術がどんどんこう進化してきて、はい、うん、ええ、でそれをいち早く日本で導入してきた法人とかは結構うまくいってるのかなって印象が、
うん、うん、そうですね、うん、やっぱり、まあ、技術はやっぱりローカルにね、うん、こう落とし込まないと使えないはずなんですけども、はい、うまくいってるところってのはやっぱりこのただ真似るだけではなくて、うん、まあ、ちゃんとこう改善というか、まあ、一般的には PDCA サイクルみたいなことになると思うんですけれども、はいはいはい、やっぱり手法はこう取り入れながら自分たちでどうやってそれをね、うん、作物とか地域に落とし込むかっていう、うん、まあ、考え方をどうやって理解するかっていうことだと思うんですよね。
そうですね、いやもう地元の仲間とか若手メンバーとかこう話すと、もう来年の今の管理はこうするって決めてますもんね。だから、
あ、そうですか、
こういう管理をしたけ ど、
うん、
思い通りにいかなかったから、うん、もう少しここをこうやってみるっていう具体的なこの改善案っていうのがもう各生産者ごとに確立、
うん、
イメージできてるので、
うんうん、なるほ
ど、もう早く来年になってくれっていう生産者がもうたくさんいるんですよ。もう今年の失敗を来年に生かすっていう意味で、だからまあ確かにさっき言われてる通り、地域にどう天候とか気象条件が違う中でどう落とし込んでいくのかっていうのが、まあ確かにこの環境制御を行う点でものすごく重要な点だなっては思いますね、うん
うん、そうですね、で、まあ、これはカゴメさんが始めたかどうかわからないんですけれども、ウィークリーレポートっていうのがこう施設園芸に定着したのが、はい、やっぱりこの10年ぐらいだと思いますね。その週報っていう形で、はい、まあまあ、例えば月曜日にミーティングをやると、はい、まあ、法人さんの場合ですけどね、はいはい、でそこで栽培担当者と経営者が顔つき合わせて、はい、先週のデータを1枚のレポートにまとめて、
はいはいはい、
でそれを反省して、はい、今週はこうしようと、
はいはいはい、
それを毎週毎週やっていくっていうスタイルが定着したのが、まあ、この10年じゃないかというふうに思いますね。
なるほど、経営塾行った時に、言われたのが53週の計画表を作りなさいと、
はい、
でまあそれってやっぱそういうところから派生してるんですかね、1年間の、
うん、まあ、うん、まあ結局働いてるのはね、うん、1週間単位ですから、はい、植物はねそんなことはないと思うんですけれども、うんうん、やっぱり人間の行動パターンから言うと1週間単位でね、うん、ものを考えなきゃいけないっていうのはあるでしょうしね、うん、で改善のサイクルとしても1週間っていうのはまあトマトであればね、うん、まあフィットしたかもしれませんね。
そうですよね、動きがそんなに早くない植物なので、
うん、
1週間単位の積算値だったりが、
うん、
結構こう比較しやすくなるのかなっていうのはものすごく理解します、うん、できますね、
うんうん、そうですか、
はい、
うん、だからまあ、これがパプリカになるともうちょっとゆっくりだったりとかですね、うん、まあキュウリの場合は
めっちゃ早いです
か、わかりませんけど。
めっちゃ早いですよ。
まあ、うん、まあ、キュウリでウィークリーレポートっていうのがね、うん、フィットするかっていうのは、い
や、ちょっとね。実際やってみたんですよ。
はい。
なんですけど、キュウリの場合、習慣で見るよりも、もうその日その日ですね。
はい、なるほど。
でも、その日とか前日とかの日射量なんかを毎回チェックして、
はい、
環境の温度だったり換水量をもう確認して、はい、それを、うん、仲間と比較してとか、あとは、はい、そういったもう指導員からのまたそういう客観的なアドバイスっていう形なので、はい、
うん、
ウィークリーというよりも その瞬間瞬間の積み重なってきたものでっていう、本当、うん、管理変えたらすぐ変わっちゃう植物なんで、
うん、
はい、
まあその点すごく新しそうだし、
はい、
大変かなっていう感じはしますけれども、はい、もう
そうなんですよ、
そうですね、
変化は楽しいんですけど、うん、まあその分休みがないのがキュウリの特徴なのかなとは感じてますね、
うんうん
はい、
まあやっぱり常にね感覚と頭をフル回転させなきゃいけないかもしれませんけれども、うんうん、でウィークリーレポートが優れてるなと思ったのはですね、はい、その環境データだけじゃなくて、はい、そこに生育調査とかですね、はい、あとはまあ労働っていうかその作業の量とか、うん、進捗とかですね、はい、まあ栽培にかかることは総合的にこうそこに表現されてるっていうところですかね、うん、まあそれがオランダ式なのか日本でアレンジされたかっていうのはちょっと比較しないとわからないんですけども、うん、やっぱりそういうものが出てきたってことが施設園芸の進歩にですね、うん、かなりプラスになってきたんじゃないかなっていうふうには感じてますね、
うんうんうん、確かに自分たちはウィークリーではなく1ヶ月に2回だ2週間に1回、はい、で、うん、データを比較分析したものを、いただいてたんですが、それがあるからちゃんと振り返って次に生かすっていう、まあ最初は出されたデータに対して、まあ、素直に、
うん、
それをもう管理に反映させてたんですけど、
はい、
なんか最近はメンバー間でも思うんですけど、今度は自分たちからどんどんこう考えれるようになってるんだろうなと、なんかもう、うん、データだけの、その提示されてる資料だけのデータじゃなくて、まあ、それがちゃんとベースになって、今度は、うん、まあ、今自分たちはプロファインダークラウドって西和の、まあ、製品使ってるんですが、
はいはい、
まあ、それでリアルタイムで比較できるようになってるのが、またその格段と何ですかね、技術の進歩を早めてるのかなと、
うんうん、そうでしょうね、うん、結局 なぜとかどうしてってことを考えるためにはデータは絶対必要だし、はい、それをどうやって改善するかっていうのもやっぱりデータがないと考えることはできないですよね。じゃあその20年前にそういうことがこの業界でやってたかっていうと、うん、ないんですよ。
ですよね、はい、
ないんですよ、実はなかったんですね、
はい、
じゃあ代わりに何があったかっていうと、まあ個別のですね栽培方法とか、うん、防除方法とか、うん、灌水のやり方とかですね、はい、あくまで個別のものがあったんですけれども、はいはいはいはい、それはもう分散して、うん、あちこちに散らばってたっていう、
うん、
うん、各々に専門家はいましたけどね。
確かにそうで、まあ、ここも話したかったとこなんですけど、まあ、現在もそういう面はあるんですが、日本の場合各都道府県の、そういう行政の研究機関、まあ、試験場だったりの災害データを今度は普及省の職員だったり、各地域の農協の指導員に情報を下ろして、それがまた現場に降りてくると、そういう、うん、まあこれトリクルダウンって言っていいんですかね、上から情報が落ちてくる形だったっていうのが、
うん
うん、まあ、日本の特徴だったのかなと、
うん、そうですね、
はい、で最近は各補助に、でもデータを収集できるようになったので、もう、うん、生産者一人一人がもうある意味研究員じゃないですけど、
そうですね、
調べて比較して考えて、情報を付き合わせてっていう、
そうですね、はい、まあまあ清和さんとかね、そういうプロファインダーの導入っていうのはそういったことの一つの契機には、
はい、
なったと思いますね、 まあ、ただそれもやっぱり全てに行き渡ってきてるわけじゃなくて、で途中からいろんな会社も参入してきてですね、まあ、ようやくここ数年ですかね、まあ 3,4 年って言っていいかもしれませんけれども、まあ、データ使っていかなきゃダメだっていうようなですね、まあ、そういう雰囲気にようやくこう世の中がなってきたっていう、そういうステージじゃないかと思いますね。
そうですね、農業してる人はもう環境制御って言葉はもう大方耳にしてると思います、ただそれが、まだ眉唾で見てる人たちもいるのは事実なんですが、もうそれもしょうがないのかなと思ってるのが、とにかく勉強しなきゃいけない分野なので、
そうだと思います、でやっぱり技術的に技術の流れから言うと、その植物整理の話と環境制御の話が、こう同じテーブルで語られるようになったのも、まあこの10年じゃないですかね。
そうですね、
でそれ以前は専門文化がされちゃってたわけですよ、両方分かってる人なんてのはまずいなかったわけですね。
自分が最初、施設園芸でキュウリを始めて、1年目とか2年目って本当にダメだったんですよ。研修も行ったんですけど、本当下から数えた方が早いぐらいの実績で、
そうでしたか。
地元の先輩に誘われて、今の勉強会のメンバーの方なんですけど、一緒にこう、佐賀と福岡の方で炭酸ガス製造で実績が上がってるっていう話で視察行かしてもらって、それがきっかけで、清和の斉藤さんに部会の方に来てもらったんですけど、もうそれがもう何年前だ、7年とか8年前ぐらいになるんですよ、で、その時に聞いた環境制御の本当初歩的なところですよ、入り口、本当今でも無料でセミナーしているレベルの光合成を確認して、あとはどうそこから温度管理をすればいいのかっていう話を聞いた時に、本当にいろんな点と点で散らばってたものが、なんかこうつながった気がして、それでものすごく栽培管理っていうものを落とし込みやすくなって、あ、これはもしかしたらいいかもしれないってなって、地元では、ベテランの方が2件ちょっと試験導入して、で地元の、指導員が比較したところ、確かに増収になりましたと、でそこからもう自分たちもやることになって、そこからがもう楽しくてしょうがなかったですね、思い出すと、
研究員という言葉がありましたけれども、農家さん自身がね、そうやって データをもとに研究というか、改善をするっていう風に変わってきた時じゃないですか、
そうですね、いや、うちの多分部会が特殊なのか分かんないですけど、初めてキュウリを作りますって生産者が、ポンって1年目で一気に30トン取ったとかがもうある部会なんですよ。もう今上位って結構固まってはきてるんですけど、もうほんと数年前までは誰が1位取ってもおかしくないような産地で、
そうですね、そういうことが平気で起こるようになったっていうのも、ここ何年かの特徴でしょうね。それは他の産地でも聞く話ですね。
だから環境制御をやってて、ものすごく、知れば知るほど沼にもはまるし、ただもう一回そこで立て直して情報の整理することで、ちゃんと元に戻すこともできるしと、本当に今まで頭を使ってこなかったから、すごい悩んだりもしたことある あったんですけど、うんうん、本当に、うん、さっきもあったように生育調査だったりとか、はい、終了調査とかあとデータをしっかり付き合わせることで、
うん、
なんか、まあ、それが本当基本になってて今があるなっていうのはものすごく実感はしているので、
うんうん、はい、そうですね、あのそういう生産者の人たちがあの毎年増えてきてるっていうのも事実でしょうし、うん、であのようやくですねその指導機関の方もそれに引っ張られて、うん、まあ、バックアップを始めてる、
うん
うん、あるいはもっと大掛かりに、うん、そのシステム化していこうっていうんですね、うん、それがここ 1,2 年の流れのような感じがしますね。
なんかまあこれはある意味いいところなんですが、うん、まあ行政もでもそこに動くのにやっぱり腰も重かった部分も確かにあっただろうなと、うん、思う部分もあって、
うんうん、要はまあこう言っちゃ悪いですけども自分たちの仕事がだんだんこうなくなってきちゃう可能性もあるわけですよね。
そうですね、
まあまあそんなことはないんですけれども、うん、あのやっぱりそこに加わっていかないとですね、うん、現場についていけなくなってしまうというのも一方であ るんじゃないですかね。
いや正直なところ、まあ、自分たちの勉強会を運営してて本当に普及センターとか農業の職員でデータの分析している方って、
うん、
本当にちゃんと、作ってきてくれて、
はい、
すごくなんかこうあいいなとこういう人たちから客観的な意見もらえるってものすごくこれからも大事にしたいなって思ってるんですが、
はいはい、
全員が全員そうじゃないじゃないですか、
うん、
だから個人としてはそういった普及センターのそういう専門的な分野に秀でた人たちはもうどんどん分離してもらいたいなっていうのがものすごくあって、
うん、
で、
うん、
自分たちはそういう人たちにお金を払うからもう民営化して、うん、まあオランダでいうデルフィーですかね、ああいう栽培コンサルになってくれたらいいなっていうのはものすごく思ってますね。
ああそうですね、うん、まあオランダのデルフィー社も元はといえばね、はい、公的機関から分離独立したっていうふうに聞いてますし、はい、うん、まあ生産者がスポンサーになって運営してるっていう、
うん、
そこからが発祥らしいですよね、はい、ですからどうだろう、まあ日本の場合はプライベートな活動してるコンサルタントも、うん、まあ いることはいるんですけれども、はい、うん、やっぱり一般のね生産者向けっていうわけではないですよね。
そうですね、うん、確かに、うん、
まあそこが新たなビジネスになるかっていうのはこれからだと思いますけれども、うん、おそらくレベルが上がれば上がるほど、うん、そういうニーズも出てくるんじゃないですかね、
う
ん、
そうですね、まあ普通、まあ、従来の農家さんはなんでわざわざ金払ってまでってなると思うんですけど、
うんうん、
やっぱりこう、うん、データをやっぱ重要視してやってくるとなんか専門的にやってくれる人がいないとやっぱ生産者も追いつかないんですよね、うん、うん、で客観的に見てくれる、
うん、
意見とかがものすごく重要なので、
そうでしょうね、はい、うん、うん、まあ、またカゴメの話に戻りますけれども、カゴメ、はい、さんはそのグループでねコンサルタントを雇ってたんですよ、うん、で外国から、まあ、まあ結構なコンサルタント料金はかかるみたいなんですけども、うん、まあそれにグループで集まってですね、うん、みんなで話を聞くと、うん、まあそうすると負担も若干薄くはなってたんでしょうけれども、うんうん、でかつその何か所も農場がありますからね、うん、それをこう順番に回ってって、うん、お互いこう見て回る、うんうん、まあ、コンサルタントと一緒に見て回るみたいな、うんうん、やっぱりやり方としてはいいやり方ですよね、
はい、まあそういった栽培面においても、 あとはシステム面においても、まあ、ものすごく進んできたものはあるんですけど、まだまだ課題が多いじゃないですか。
多いと思います。
特になんかこう、もう少しこういうところに力を入れていくと、まあ、発展のスピードも速くなるんじゃないかなっていうポイントとかあれば、ご意見いただきたいなと思うんですが。
そうですね。まあ、例えばそのウィークリーレポートなんていうのは、まあ、紙なんですよね。でおそらくExcel とかなんかそういうのを使って誰かがですね、一生懸命こうパソコン叩いて作ってたっていうのが実態なんですよ。でそれって実はすごく大変な仕事で、まあ、データ集めるのも大変だし、整理するのも大変だし、で当然分析してね、方針出さなきゃいけないわけですよね。それってすごく重要なんだけれども、どこまで時間かけられるかっていうのってありますよね。まあ、一言で言うと大江化みたいなレベルの話であるんだけれども、実はあんまりやってなかったっていうのが実態ですよね。でやっぱりいわゆる生産性を上げていくためには、改善しなきゃいけないことってのはゴロゴロあると思います。そこに ICT とか IoT ですかね、まあ、なんか一般的にはこう先端技術を使って、今までできなかったことをやれるみたいなことが多いんですけれども、実は今やってることを改善することが随分あるんじゃないかなっていうのが、思いますね。
いや、それはまさにそうです。ICT、IoT の言葉だけがちょっと一人歩きしてて、個人的にも自分の中で、スマホ持ってる時点でスマート農業なんですよ。
そうですか。
もうなぜかというと、今まで記録できなかったものスマホに記録できたりとか、あともうクラウドなんかも平気で見れちゃうし、あと意外とここ大事やなと思ってるのが、そういう仲間との連絡手段で、ワイヤレスイヤホンを使って話すとか、情報交換とか、意外とそういうところで作業効率性ってものすごく上がってると思うんですよね、個人の。
そうですね、
個人の方だけで見てもですね、でこれが大きなところになってくると、今度はそのデータとデータの連結作業だったりとか、だから本当はもう、大方重要なシステムとかものって揃ってるんですよね。さっき言ってた、なんか点でバラバラみたいなところを、今度はこれを物理的につなげる作業ですよね。
そうですね。
そこが今度、もう本当はもうこれになってくると企業間同士の連携の話になってくるので、
で
今
そうですね、
すごく会社も増えてきてる中で、メーカーとかが、まあ、そこの、連携がうまくいくかどうかっていうのがまず最初の難題だろうし、
そうですね、多分これからはもうクラウドの中で、まあ、完結するようなこともですね、出てくると思うんですけれども、まあ、今言われたようなスマホを起点としてですね、いろんなものがつながっていくっていうのは、まあ、この先5年10年の当たり前の世界ですよね。
そうですね。
で多分その先にあるのは、今その数字で表せないいろんなものっていうのが、またこれを何とかしようっていうですね、次のステージに、まあ実はもうそこにいろんな人たちがもう参入してきてるんですけども、でもやっぱり生産者目線かどうかっていうのはちょっとよくわからない
んです
よね。ですのでやっぱり現場が研究室であるんであればですね、そこにハイテクの技術をどうやって落とし込むかっていうのは、これもやっぱり生産者の人たちがこう先頭に立ってですね、 やっていくのが近道じゃないかなっていうふうに思いますけどね。
なのであのまあ土屋さんも全国回られていろんな先進農家の方見てると思うんですが、やっぱりこうそこを楽しんでいる生産者がものすごく、
はい、
あのいうなんかこう面白い取り組みしている感じしないですか。
うん、うん、やっぱりここはね本当に差が激しいんですよ、はい、やってる人とはもうどんどんどんどん先に行ってですね、はい、でやっぱりよく見てると個人的な能力の高い人も います、はいはい、あとはそこにコーディネーター的なところも入ってるところもありますよね、はいはいはい、でもう一つはやっぱりあの資金ですね、うん、あのまあ投資っていうレベルかもしれないですけれども、うん、やっぱり最近その農業に対する投資っていうのが目に見えて増えてきて、うんうん、まあ異業種さんにもあるし、うん、そのまだお金を生んでないいろんなあのベンチャー的なところが自分の技術をそこに投入してですね、うん、新しいものを生み出そうとかですね、あのまだまだよくわからないんですけれども、うん、でもやっぱりそのなんというかですね、可能性っていうのが少しずつ見えてきてるかなっていう感じはしますね。
あの、物に対するとか技術に対する投資もさることながら、あの、はい、生産者個人に投資が集まる時代になるのかなとも思ってるんですよ。
なるほど、は
い、やっぱりこの人が地域を引っ張ってるとかこの人 の、うんの先進性の高さだったりとか、やっぱりその地域に誰がいるってところに今度はいろんな他産業の企業が着目して、うん、じゃあこの人にちょっとかけてみようかなっていう流れも起きてくるのかなって、うん、って思ってるんですよね。
そうですね、いまだになんですけれども、はい、農業っていうのがすごくこう期待感を持って見られてると思いますね、はい、あのおそらくそれはやっぱり現場のことはわからない、うん、異業種の人たちは、はい、期待感は高いんだけれども、はい、そこで何が起こってるのかとか、はい、本当に何が課題かっていうのはやっぱりよくわからないんですよね、うんうん、でとなると今おっしゃったようにですね、やっぱりそこのよく知ってる人たち、うん、あるいはうまくやってる人たちにどうしてもこう一緒になってやっていこうっていう、多分そういうことはこれからもどんどん起こっていくんじゃないですかね。
いやもう農業はこうやってみるともう本当にベンチャーが全国に散らばってるような、もう変な話ですよ、はい、個人事業主っていうか、
そう、まあ、まあそうですね、
そういう、まあ固まってるからこそ何かこう秀でてるものが見えないっていうのもあるかもしれないですけど、
うん、
本来はなんかこう自分の好きなようにカスタマイズできたりとか、
そうですね、う
ん、できる、
うん、そう、うん、そう、それはやっぱり製造業とは違いますね、はい、標準化されている部分ももちろんありますけれども、うん、やっぱり独自の部分っていうのは大きいですよね、
はい、そこをこう本当はなんか今度はまあ環境制御とか抜きにして路地作でも、はい、その畜産でも、うん、またそういう新しい発想とか、うん、はい、発信の仕方だったりとかで、うん、また違った形の、期待感を生んでいくのかなって、まあ個人的には思ってるところであるんですけど、
うん、はい、うん、そうですね、まあ、今言われたようにですね、複合的な経営っていうのもですね、はい、非常に可能性が高いと思いますけどね、うん、やっぱりこれからはその極端な成長っていうのはどの世界でも望めないと思うし、はい、どうやって安定化するかとかリスクをね分散していくかっていう、そっちの方が重要になってくると思うんですけれども、うん、まあそういった時にやっぱり複合化っていうのは一つの手段かなっていうふうに思いますけどね。
いや、うん、と思います。もう特に工業高校から出てる生産者の方が今先進的な人たち多いなって思ってるし、
そうですか、
はい、うん、で、もう農業ってまとめると 植物整理を学ぶ人であり、その、機械だったり、環境のことも知ってる人であったり、あとは、
はい、
化学とか化学とかも知ってる、
そうですね、
で、
そうですね、
それに加えて経営者であるっていう、
はいはい、
本当はあの昔よく言われてた 3K で見えなかったんですけど、本当はこのすごい要素スペックを持っている人たちがやってる産業なんだっていうとこ見ると、なんかもっともっとこうなんですかね、この考え方を少し変えるだけで、
そうですね、
いい経営とか栽培できるんじゃないかなっていうのは思ってますね。
まあ、まだまだこうグレードアップっていうかですね、次のステージに行く人は増えてくると思うんですよ、はい、まあ、ただその時にね資金とか人材が必要になるっていうのも事実だし、はい、でやっぱり企業ってのはその点強いところはあるんですけれども、
ね、
ただ企業ってのは厳しくてですね、はい、3期連続赤字だとやめなさいっていうのが普通で、
はいはいはい、
まあそこが農業経営と大きな違いだと思いますね。
そうですね、
ですので農業生産者の方々がですね、どんどん儲けてですね、やっぱり手法を蓄積して次の年にこう向かうっていうですね、まあそれが王道じゃないかと私は思うんですけれども、
いや全くその通りだと思います、
まあ、それがやっぱり10年先の施設園芸がどういう姿になってるかっていうのがですね、ポイントじゃないかと思いますね、
本当に、大規模だからとか規模がちっちゃいからとかじゃなくて、その地域の特徴に合った、はい、生産のスタイルを確立させて、それ、それがもう地域にとってものすごく、貢献できるような産業になればですね、と、いやでもみんな注目してしまいますもんね。
いやもう大注目ですよ。
はい、
まあ、全体のパイから言ったらね、はい、国内でやってる限りはそんな大きな伸びは期待できないと思うんですけれども、はい、でもやっぱりやる人がどんどん減ってますからね、これは、
はい、
だからイケイケは相当頑張らないといけないっていう
そうです
ことなんじゃないですか、
は
い、
でもその地域創生の鍵を握ってるのは実は一番農家が握ってるんですよね。
いやー、やっぱり波及効果でかいですからね、
はい、と本当そういうことだと思います。だから土屋さんを招いて自分がこうやって話をするのもちょっとおこがましいんですけど、以前もちょっと土屋さんたちにちょっと話したことで、日本ってよそから入ってきた技術をカスタマイズしてそれを世界一にする技術があるっていうお話をしたと思うんですが、はい、今まさに日本がそこの入り口なのかなって思ってるんですよ、で、
なるほど、
まあ、環境制御もある意味黒船的なインパクトがあって、でとりあえず招いてみました、はい、でそこで課題が日本なりに浮き彫りになりました。でそこでまた需要と供給のバランスがうんぬんかんぬんって、まあ、いろんなこう課題が浮き彫りになってきてるじゃないですか、
そうですね、
ただこれを改善してもっと良くする力は日本人にもうそれは地にのそういう地やと思ってるんですよ日本人は、はい、もう、まあ苦境だからこそ踏ん張れる力があって、それをさらにこう伸ばす力があるのが、まあ、日本人なのかなって思ってるので、
そうですね、はい、まあ、オランダの技術っていうのがこう入ってきたっていうのは黒船かもしれませんけれども、はい、今なんかそれがですねちょっと変わってきてる感じがしますね。
そうですか、
まあ、分解されてるのかもしれないし、はい、やっぱり あのそのままじゃ使えないっていうところはあると思いますよね。うん、うん、いやそのまあパートさん中心のね日本の労働体系に合うかって言ったらやっぱり違う面もあるし、はい、ハウスの企画も全然違うし、
はいはいはいはい、
でやっぱり軒の低いハウスってのは相変わらず多いわけなんで、はい、でこれって多分この先10年20年30年も使い続けますから、
うんうんうん
うん、やっぱりそれでやっていかなきゃいけないんですよね。
そうなんですよ、本当に、
そこが山根さんがおっしゃる日本的にこう大きく落とし込まなきゃいけないところかもしれませんよね。
そうですね、まあ、でも、鉄道を新幹線にしてですね、今やその技術は世界でもやっぱりこうトップレベルのところまで産業を引き上げたと、何かしら今世界で一番のものは日本は最初はあのケツだったって思うと、まあまだまだこれから、
うん、
改善の余地はあるのかなとは思ってやってますけどね、うん、本当に、
うん、そうですね、うん、まあこれからまたいろんな人たちが農業界に入ってくると、はい、思いますけれども、はい、うん、まあ、その時はやっぱり施設園芸の生産者っていうのが常に中心にいてですね、
うん、
うん、そういう人たちとどうやってコラボしていくかっていうところが、まあ、腕の見せ所だと思いますよ。はい、
はい、そうですね、まあ、まあちょっと、こんな形で、最後、まあ、締めることになるんですけど、現在の、まあ、日本全体のそういう施設園芸を見てて土屋さんなりに、まあ、これからの世代の、生産者にですねメッセージというか、
メッセージです、
客観的に見てこ、
あ、うん、そうですね、
前向きなお話があれば、
うん、
はい、
うん、まあ、やっぱり人口が減っていく中でね、はい、それ以上に生産者も減ってるっていうのは事実としてあるし、はい、うん、まあ、まだ少ないけども輸出もねこれから増えていくと思いますしね、ってことはやっぱり一軒一軒がもっとこう強い経営とかね大きな経営になんなきゃいけないと思うんですよ、うん、で一方で外国人に頼るようなこともいつまで続くのかね、うん、これまた不透明じゃないですか、はい、やっぱりイノベーションは絶対必要ですよね、はい、うん、で経営力も必要だしイノベーションも必要だし、で何よりやっぱり日本人が生きていくには自分たちで食料を作んなければいけないっていうことですから、はいはい、うん、やっぱりそれにね携わる人たちっていうのは本当こう貴重な職業についてるというふうに思います、うんうん、まあそういう意気込みでですね、はい、まあ、ぜひ付加価値を高めて生産性を上げるような経営をされてですね、資本を蓄積して、うん、自ら投資をすると、うん、資本家でもあると思います、はい、生産者の人は、はい、経営者であると同時に資本家にもやっぱりなっていく必要もあるんじゃないかというふうに私は思いますね、はい、儲けろってんじゃないです、はい、やっぱり再投資をして、
はい、
どんどん大きくなっているっていうのも一つの方向じゃないかなっていうふうに思いますけどね。
そうですね、他産業のそういう成長産業とかを見ながら、
はい、
落とし込めるところを落とし込んでチャレンジしていく姿勢は、はい、大事にしたいと思います。はい、
ぜひ、
はい、
皆さんで頑張ってほしいと思います、はい、
ということで土屋さんを招いて、お正月の特別配信となりました、はい、本当今日はありがとうございました。
あ、こちらこそ、
はい、
どうもお招きいただいてありがとうございました、また
よろしくお願いします、機会があったら、
はい、はい、こちらこそ、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。